明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
あ、もう
お待たせしました。
H3 なんでさっさとやりましょう。はい、リトルマーメイドです。はい、概要。
リトルマーメイドです。お待たせしました。はい。で、はい、全米公開が1989年11月17日。日本での公開が1991年7月20日。
1年
で、1年以上空いています。
僕らね、びっくりしたんですよ、さっきね。
はい。さっきびっくりしましたね。
さっきびっくりしたんですよね。
アナ雪よりも長い。
はい。
成長したんだなと。俺とディズニージャパンも。はい。
で、上映時間83分。
はい。
ここなんだよね。リトルマーメイド一番びっくりしたのが。
そう。
こんなに短いのにこんなに面白い。
短いんですよね。
83
分。で、興行収入が、いいですか？
はい。
はい、
2億1000万ドル約。
はい。これは、記録的にはどうなんだ？
2億1000万ドルだそうです。
前の映画がないにしてはいい、すごくいいですよね。
そうか、ここから始まった。
基本的に1個前の映画の評判で、ですからね、うん
うんうん。確かに。で、ストーリー。
ストーリーね。
ストーリーです
ね。あらすじを。
あらすじ。どうせ、ネタバレとか関係ないでしょ、今日は。
はい、今日はね、もうネタバレガンガンでいきますので、ね。
知ってるでしょ、最後どうなるか。
ね、
まあ、それもハッピーリエバーアフターですよね。
ハッピーリエバーアフターです。
はい。じゃあ、あらすじを。
あらすじを。まあね、海底王国に住む、ね、トリトンの末っ子アリエルが、海上を航海してた船に、
はい。
いるエリック王子に一目惚れと。
はいはい。
はい、
で、それで、エリック王子の船は、嵐に襲われて沈没で、うん、エリックは海にドボン。はい、で、それを助けて、うん、岸まで運んで、それで歌を口ずさむと、それを見たエリックも一目惚れ。だけど、エリックは、それ全然、まあなんか
、めでたしめでたし。
途中から。
二人は仲良く暮らしましたと。
さそんな感じです。
雑すぎじゃないか。
いい話ですね。
いい話だな。
まあ、この辺もね、ちょっと初めてなので、だんだんね、成長していきますから、回を重ねるごとに。
もう1年近く溜まってるんですけど、どこからいきますか
ね。10ヶ月、サイコロ振ってから10ヶ月っていうことが判明しましたので、ね。
どこからいけばいいのか。
もう、片っ端からいけるんですけど、僕の中ではこれはディズニー映画一番ですよ。
あ、そう。
リトルマーメイドが一番。
全ディズニー映画の。
全ディズニー作品で。
おぉ、その心はちなみに。
だってもう問題ない。何にも突っ込むところないでしょう、もう。
うんうんうん。
これ以上が見当たらないです。
なるほど。
なるほど。
よくある批判で、元の人魚姫映画は悲しく終わるのにハッピーにしちゃってとか、地上に行ってハッピーだったのに、すぐに海の下は最高だぜっていう曲が始まるといった批判はありますが、このあたりはどうですか？
人魚姫よりもリトルマーメイド先にいましたからね。
うん、そうだね。
人魚姫の物語を読む前にリトルマーメイド見ましたからね。
こっちが原作だぞと。
そういう世代ですからね。
俺たちにとってはこっちが原作だぞと。
そう言われればそうだな。
そう、まあ原作は原作で、何でもかんでも原作に忠実ならいいかっていうと、そしたらちょっとノートルダムは映像化できなくなっちゃうんで。
全然違いますからね。
ここはディズニー流にすごくよくアレンジしてるなということでいいと思いますね。
ここぞというポイントとか、なんかあります？
まあ、ここぞいろいろあるけど、とりあえず、まずはパートオブヨワールドは。
ああ、やっぱ音楽ですかね。
流されると無条件で泣くという。
神がかってますね、と。以前、ポチャで取り上げられてた時も、MT さんが、パートオブヨアワールドのシーケンスは神がかってますね、と。
あ、
言ってましたね。
覚えてます、それ。
本当にその
通り。神がかってますね、本当に。
本当に神がかってる。
リプライズまでの流れがいい。ザットワールドからユアワールドに変わるのが。
リプライズはどの映画見ても思うけどずるいですね。リプライズっていう
ずるい、
ね、リプライズっていうものがずるい。感動するよそれはっていう。
ずるい。結論がずるいっていう。
ずるい。
いやーすごい。じゃあ音楽、とりあえず音楽の話を 一通りしますかね。
そうだね。
パートオブヨワールドはずるいと。
ずるい。パートオブヨワールドはずるいと。
ずるい。反則。
いや、
トイストーリー3みたいになってきてる。
何回も何回もアトラクションなりショーなりで、うん、その引用されるというのはすごくよくわかる、本当に素晴らしいシーンですね。
ワールドオブカラーとか気づいたらパートビアワールドもそうですからね。
そうなんだ。
確かに。
へ
ー、確かにそうだったわ。
素晴らしい音楽と素晴らしい映画があるとショーもアトラクションも全部すごくなるからいい
です。全部いいですよね。もう
ディズニーの
大体何やってもすごくなるっていうね、続編でも作らない限り大体すごくなりますね。
まあ、うん、続編はちょっと
あと2つもあるんですけど。
ちょっとね、続編は見てないんでね。
あ、いいですよ。
いや、やめときましょう。才能目で当たんない限り見ないです。
はい、見たけど3は見てないな。
あ、3はなかなかだよ。
なかなか、
なかなか、
なかなか何
なかなか、なかなか前日談ですね。
なかなかいいんじゃないだ。なかなか前日談。
なかなか前日談です。
ストーリーの
事実を述べているだけっていう。
はい。
アースラかな。
アースラ。アースラはいいな。結構、ヴィランズの中でもトップクラスで好きだな。
なんか、歌うヴィランズっていう、方向性決めたのがなんかこの人な気がするのは気のせいですかね。
初めて、初めて。
初めてだよね。
あ、そっか。あ、そっか。
ウォルト時代はやっぱり歌ってないんで。
確かに。
歌ってない。
あ、そっか。それ気づいてなかったですね。
そういう点ではすごい偉大かも。
偉大な。あらゆるもののスターズでしょ、もう。
そうだね。
そっか。あの歌もいいんだよな。
哀れな人
々。あれは。素晴らしいですね。特にこう最初こうゆったり始まってこう最終的にすごい盛り上がって展開していくっていうのは素晴らしいですね。あの歌は
そうですね、盛り上がりがすごい。
途中
からの前のあのディアワゲストの時も大変でしたこれ。
あ、そう、
あ、
ボディーランゲージっていう時の皆さん
は
異様な熱狂ぶり。
ああ、行きたかったなー、ディアアーティスト。
行きたかったな
ぁ。アースラーは素晴らしいですね。やっぱ、あと、結構、戦闘力もあるし、実際、戦闘力ある。でしょ。ヴィランズ
なかなか追い詰めましたからね。
かなりいいとこ行ってますよね。
いいとこ行って
る。いいとこ行ってます。
しかも変身もできるし、魔法も使えるし。
うん、
なかなか
一瞬勝ったし、
うん、
一瞬勝ちましたね。
一瞬手に入れたし、
アースラーはね
なかなかに、うん、
あそこでカットしといたらアースラーのいい話で終わりますよ。あの瞬間に終わらせたら
なかなかに勝ってる。なんかあの、うん、悪役してるっていうのはなんか海の支配権を奪おうとしてるじゃないですか。
うんうん、
それまでのヴィランズって、まあ、なんか、パーティーに呼ばれなかったら、から、君殺すわ、とか。
リア充しね、みたいな。
そう。なんか、ね、義理の娘、憎いからガラスの靴割るわ、とか、そういう人々多かったけど。
個人的な恨み。
個人的な恨み。
意外とちっちゃい
んだね。ちゃんとね、あの、悪役してる感じですよね、アースラ。
私、個人的な恨みだな。
かなり巧みだしね、最初
意外と計算、
そうそう、あれ巨大化さえしなければ実は結構勝ってたんじゃないかみたいな説も、
ちょっと冷静にやったら意外と勝ってたんじゃないかっていう。
あの契約書の下りとかも、あれアースラが悪いみたいな風になってきて、よく考えたら実は結構これ、
うんうんうん、
合ってんじゃない。
正論でいくと正しいことしかやってないです。
手順を踏んでるっていうところで、
あのアースラとトリトンがそうしたらアースラ勝つんです
そうそうそう、
何も悪いことはしてない、
何も悪いことしてない。
巨大化した時点でああもうダメだな、力壊しちゃったみたいになっちゃったから、
カットなっちゃダメですね。
人間追加となっちゃダメと。
追加となったらちょっとろくなことがないっていう教訓ですね。
教訓ですね。
教訓。
そんな映画だったっけ、この映画。
教訓カットなるな。
あとは、アスラの、その、ビエランズの手下がすごい有能っていう。
そう。
あいつ
なんで負けてしまったのか。
あいつらね。
すごくいい働きをしたと思う。
なんで負けたのか、本当に、アスラ。
なんでだろうな。
残念だな。
どこが悪かったんだろう、アスラは。
やっぱ巨大化しちゃったから。
やっぱりカットなったからですね。
そうですね。
いや、だからあそこで思うのは、
はい、
トリトン、王としてはダメですよね。
うん、
娘と、海の世界の支配権を天秤にかけて娘を取るっていうのは、父としては正しいかもしれないけど、王様としては完全にダメですよ、ね。
確かに。
今すぐ王位を誰かに譲るべき。
あとね、トリトンの杖が最強すぎる。
結局杖取ったもん勝ち。
だね、まあ、それはね、面白いところですよね、この映画の。これ突っ込んでる、別に、イチャモンつけてるわけじゃなく、うん、大好きなんでね、この映画。
その部分は特に原点にならないですよね、不思議に思う。
原点じゃないんですよ。そこが不思議に思う。
そこが不思議なところで。
まあ、何にせよ、これからのこの先のヴィランズの方向性決定づけたなっていう感じはありますけどね。うん、
やっぱそういう意味でも、黄金期の最初にふさわしいと。
やっぱ黄金期の最初ですね。
キャラクターといえば、セバスチャンもいいしね、すごく。
いいですね。
セバスチャンは、素敵だな。
素敵だな、あれは。
なんていうの、愉快なキャララインで言うと、うん、まあ、ジーニーとかもすごくみんなに知られてるけど、うん、ジーニーは素晴らしいんだ、ちょっとやりすぎてるみたいなところ、個人的にはあるんで、セバスチャンぐらいのバランスだとなかなかいいなっていう。ムーシュが個人的にはちょっと唐突に出てきたなみたいな感じがするんで、すごく好きなんですけど、セバスチャンはかなりバランス取れてていいなって。音楽家っていうのもいいし、
ね。ああ、音楽家ですもん。なんかどんどん引っ張られていくところがいいですよね。なんか自然な流れ。なんか最初はダメだよっていうけど、結局巻き込まれて引っ張られていくとか自然な感じがしますけどね。
いいね、フランダーも可愛いし。
フランダー可愛いな。
あれはいいキャラクターだな。
あれはいいですね。劇団四季版だとフランダーの存在がほぼなくなっちゃうんで。
あ、見てましたね。今日だ
った。今日。
あ、どうだったんですか、劇団四季版。
あれですね。
うん、
長い。
え？そうなの？
え？
何分？
2時間超えるんですよ。
え？マジで？
すごいな。
2時間超える
んだ。休憩抜くと2時間10分ぐらいなのかな。
へぇー。原作80分ぐらいなの。
映画より長い。
長い。
さすが、アサリケータと言うべきか。
あ、そう。
すごいですね。
それって、やっぱり曲いっぱい増えてたり。
曲いっぱい増えますね。いろんな替え歌が増えます。
替え歌。それとオリジナル未使用曲。
オリジナル曲が何曲かあって、
はい、
プラス、おなじみの曲が何度も歌われます。
なるほど。
マーメイドラグーンの地上で流れてるあの曲に、あれ、そんな歌詞あったっけっていうのが。
まあでも面白いんでしょう。
どうでしたですね。うん。ちゃんと2014年に見られるものに焼き直してる感じがしますね。
おお、いいな、見に行きたいな。
見に行きたいな。美女と野獣。美女と野獣やってたとこ。
です。
だね。
まだ当分やるのかな。
まあ、当分やるでしょうね。今んとこだって、多分半年ぐらい取れないらしいし、まだ。まともな席は。まあ、しばらく続くでしょう。
素晴らしい。
朗報。
美女と野獣もすごく良かったかな、四季は。
良かったですね。
見に行けてなかった。くそ。残念。
ショーといえば、ディズニーシーのあれもそろそろ終わっちゃうんで。
それも
いつだったっけ。
4月の6日だかなんかですね。あれもこの前、中央の最前で見たんです。 ちょうどショーのご案内終わったところなんで、次回ショーでって言われて、一番前で。
おぉ、あ、宝箱の真ん前か。
かぶりつきで見てましたね。アリエルがアースラを見てるところで、目線、アースラを見ようとすると目線の途中にアリエルがいるっていう。
中央って、じゃあ、宝箱って。
宝箱の、が開くとちょうど正面に見える。宝箱の真反対ですね。
ああ、なるほど。
入って一番奥のブロックの。
へ
え。いいな。
いいな。
せっかく教授に見せたんですけどね。連れてって。寝ちゃったとか言って。
ええ。
残念。
あれ、映画見てないかな。
まあ確かに。
それはちょっとあるかもね。
唐突に曲が英語っていう。
そう、そうそうそうそう。そこに多分相当の人数の人が驚くっていう。
でもミュージカル慣れてる人ならまあ。
いやだってもう何の話だっけ、わけわかんないでしょ。
まあね。
アスラの歌とか特に。お前何の話してんの。
ないしね。あのパートオブエワールドも。
お前何の話してんの。声ってなんだよ。
確かに。あれなんで英語なんだろう。そういう時代だったのか。
ハートオブエワールドも20個もあるのって何が20個あるの。
確かに。
何の話してんだよ、だからお前。
何の話してんだ。
まあいいんですよね。不機嫌に歌って。
いい曲と、なんかそれっぽいお話と。
まあでも実際あれ相当クオリティ高いから。
相当クオリティ高いから。
相当クオリティ高いですよ、あれは。
ハートオブエワールドと、パワーフォージュナットソートと、アンダーザシーをあの短さで詰め込んでる、ショーをリニューアルして言う、それを超えるはずがないんですよね。
そうなんだよね。じゃあ、まあね、あれはすごいね。あと、
今までのリトルマーメイドの話、あの感想を総合した結果、あの3曲にかなうショーを作れるはずがないんですよね。うん、って考えると、今のうちに見ておかないと。
そう。
そうだね。
先月見たときに、もうこれ見納めのつもり、って言ったんですけど、うん、ちょっとね、あと2回ぐらい見ないと。
Once Upon a Time、まあどうせしょぼいだろうとか言ってますけど、それどころじゃなく絶対しょぼくなりますからね。
まあしょぼいっていうか、なんか
普通に盛り上がる、あれを超えられるわけがない
っていう。今のってね、なんかこうなんて言うんだろう、盛り上がりすぎないっていうとなんか語弊があるけど、こうなんて言うんだろうな、すごくね、いいんだよね、バランスが。全体の雰囲気とか。
確かに。
あんまりごちゃごちゃしてないし、すっきりして。
なんだろう、多分もうちょっとパークらしいショーに落ち着くと思うんで。
そうそうそうそうそうそう。
映画が好きな人には、多分、あれな感じになるのは間違いないんですからね。
ね、あれ、ちゃんと全部演者のダンサーの方がやってて、結構、手とか、なんか、階層みたいなやつとか、今だったらこれ機械でやっちゃうんじゃないかなみたいなのもちゃんと
演者の映像処理、うん、
そうそう、機械までいかない機械までいかない、
あいつがやってきますからね、
映像
処理という魔物が。
そうなんでしょう、このね、ここにあのプレスリリースがあるんですけど、
スクリーン、
ここに書いてあるんですよ。この度のリニューアルにより、ステージや照明などこれまでの舞台装置が一新されるほか、客席の後方には映像を映し出すスクリーンも新たに登場。
というか、エキスポの時に絵が出たんですよ。それじゃない絵が。
あ、これじゃない。
リリースじゃない絵が出たんですよ。
おお、どんな絵？
によると、今のあのクラゲとかが浮いてるあのラインあるじゃないですか。
うん、
あのラインのところに、はい、円形の板状のスクリーンらしきものが浮いてて、そこに何らかの絵が描いてあるという、
円形の板状の
ものがぶら下がってるんですよ。
要するにスクリーンがぶら下がってるってこと。
おそらくそれがスクリーンだと思われるんですよ。
あ、そういう感じ。
言葉と照らし合わせて考えると、おそらく8つぐらいの円形スクリーンがあそこにぶら下がっていると。
そういう感じですか。ああ、ちょっと残念だな。てっきり壁に映すのかと思ってた。え、これじゃあ、下手したらトリトンの映像っていうか。それはないか、さすがに。
あそこにだから、アースラのポジションに。
トリトンですよね、多分。
大きなトリトンさんがいらっしゃって。
じゃあ、アースラは首になっちゃう
か。アースラは首でしょうね。
まあ、だってこのプレスリリース見る限り、トリトーンが解散する音楽コンサートテーマに、おなじみのキャラクターたちが歌やダンス、ダイナミックなパフォーマンスを再現しますって書いてあるから。
ああ、アースラさんは確実にリストラでしょうね。
アースラいたら、全然明るくなくなっちゃうな。
ちょっとアースラさんにあのファンタズミックの方で、にあの力を傾けていただくということで、ちょっと、両立の方は難しい。
あの好きなんですよね。あの、これ、スターフォックスやってる方はね、わかると思うんですけど、アンドルフという時が。
アンドルフだ。
あのもう、みんな思うっていうやってる人は、あと特に手。
手。
打ちたくなる。
アーミンで。はい。脱線しましたね。
脱線しました。
まあとりあえず画像検索していただければすぐ分か
る。まあトリトンさんはおそらくちゃんとアニマトロニクスないしダンサーがやって
登場でしょうね。じゃなかったら怒りますよさすがに。
そうだね。一応このセバスチャンは人が後ろにいるからプレスリリースのように、
うん、多分そのまま
あのワカメだとかそういうやつがおそらく映像になってしまうと、ダンサーの数も減っちゃうのかな。
ワカメ、クラゲ、カサゴとか
最悪あれですよね。あのアリエルのお姉さんたちが映像っていう。だって6人も出しそうにないじゃん。
そうね。
お姉さんに6人も人付き合えれる余裕
ない。ああお姉さんたちね。あそういうことか。え出るの？お姉さんたち。
だってコンサートじゃないの？
そうだよね。
もしかして声だけ出演かもしれない。
いやてっきり雰囲気作りに使うのかなと思ってたから、キャラクターにまで使っちゃうとちょっと。
うん、背景で収めてほしい、ね。
そう、あの開会式みたいにオリンピックのああいうド派手な使い方してくれたら面白いなと思ってたけど。まあね、まあ何が出ても文句は言うっていうのはもう、これはもうリニューアルの宿命なんでね。
というかもう次がダメになることは決まってるんで、もう、さすがに今回は無理ですよ。
まあね。まあでもほら、例によって、あの4コマよろしく、4コマ新潟さんの初日に。
いやまあまあ、なんだかんだで、パートウェイワールド泣かれれば泣きますから。どっちにしろ。
もう初日行って、
初日行って、パートワールド聞いて、号泣して帰ってくるっていうのも分かってますから。
で、いつかこのショーが終わるときに、これは最高だった。
分からなかった。
最高。よかった。
次のショーはダメだ、みたいな。
絶対ダメだ。もっとひどくなる。
いか繰り返し。
まあでもね、楽しみですよね。
あと辛いのは、あの、1年間ラグシアターがないっていうのが一番辛いです。
あ、これそんな、辛いな。あ、そっか、2015年か。
それが辛い。
辛い。
あれ、どうするんだろう。マーメドラグーン。
うん。あれなかったら結構。
アンダーザーシーが、あの、海底遊園地になっちゃう。
まあね。でもほら、あの、プレイグラウンドが、
遊具ゾーン。
その、映画オタにはなかなかいい場所。
まあ、なかなかですけど、あれ、いや、わかったんですけど、うん、あの、ちびっこの中で、こう、映画をあれするの、結構勇気がいる。
というと。
のなんか、混じってる中に、なんか、ズカズカと大人が入ってって、っていうのは大変勇気のいる、
ね、すごく
ことだという。連れてった、連れてったんですけど、うん、あの、教授とか、友達を数名、うん。え、こんななんか、子供がいっぱいいるところに入んのみたいな。
そうなんですよ。まあ、それしょうがないんでね。そこも割り切って
ですね。
もう前回1月先月行ったんですね。初めてプレイグラウンド一人でもう子供たちが遊んでる中腕組みながらおすごいなすげえこれはすげえとか言って変な大人が一人そういう風になってしまうっていうのはしょうがないかな。まあでもなかなかよくできてるんで特にな
かなかよくできてますよあれ本当に。
あんなにしかもいろいろあるとはてっぴ本当にアスレチックみたいなのしかないのかなと思ってたんで。
ああ。
すごく凝ってるし。
グロットとかいいですよね。
いい。すごくいい。あそこはぜひ映画を見て。うん。なんかね アンダーザシーって結構、それこそ、マメドラグンシアターとピザぐらいしか行かなかったりするね。
カリプソキッチン。
そうそうそう、ピザ食おうかなみたいな時に、行く場所みたいなとこあるけど、こういうとこもね、なかなかいいんで、行ってほしいですね。
そうですね。
いいですね、あれは。あとは、ライドスルーだけ出してくれれば。
ああ。個人的にはなかったやつだ。
あのね、分かったのは、今日の式を見ても、アリエルを二次元以外の方法で表現するとは無理。
あ、そう。
特に髪が無理です。
ああ。
水中で髪が降りてくるシーン、水中での髪の動きは、二次元以外で表現できないです。
確かに。本当に水の中に入ってもらうしかないっていう。
本当に水の中に入ってもアリエルの髪はできないと思う。
ああ、アニメーションならではみたいなね。
多分、まともな動きしてないんで。
ああ、綺麗に見えないっていう。ちゃんと、アニメーションだからこそ綺麗に見せられる。違和感なくっていう。なるほどね。その考えは確かに。
だから多分 CG は無理だ。
ああ。それはあれ、トリトン王のヒゲにも言えるか。
やっぱり
関係ないけど。
ふわーっていう動きがなかなかできない。
ほら、色番号は、ちょっと絵を見たら、写真を見たらわかるかと思うんですけど、髪があれですからね。常時ソフトクリームで行われる。
森でしょ、森。
本当だ。こんな
の森ですよ。
あれが海の中のアリエルの髪を表してるんですよ。
どうしてこうなった？ポスターは普通なのに。
あとは、何かありますか？
ありますか、プヤさん。語りたがってたんで。
何の話しましたっけね、もう。
なんかね、話そうとすると脳内で再生始まって、浸って喋れなくなるみたいな。
満足しちゃうっていう。なんで、あんまり好きすぎるとダメですね。
そう。あー、で終わるみたいな。
シネマハシラーの方も2万点とか言って終わってますからね。
本当にね。
すっごいいい映画、だいたい20分くらいで喋り終わってますからね、シネマハシラーも。
そう、おすすめですって終わっちゃったりね。
そこそこの映画だと4、50分かかっちゃうのに、40分くらいかかっちゃって、1000円払ってるのに。すごく映画だとすぐ終わりますからね。いいから見ろで終わりますからね。
本当にね。
本当に。
これはいいなぁ。
いや、もう、しんみりムード
ですね。しんみりモードですね。あ、そう。ブルーレイ借りたときに、3D のブルーレイ借りたんですよ。2D で見たんですけど。
はい。
はい。
あれ 3D にしたときになんか変わったのかな？変わったんですか？
波ザバーンのところとか。
そういうなんか、ギミックが増えたっていうだけで、なのかな。
あ、なんか、ヒューマーゲイン的な。
そうそうそう、そういうのない。
単純に再編集ですね。
あ、ならよかった。
というか、ライオンキング 3D とか、美女と野獣 3D とかと一緒ですね。
もうなるほど。
完全に 3D で焼き直しただけ。
2D で見たときに、なんか、オープニングでなんかスタッフ名出るじゃないですか。
はいはい。
その、
ありますね。
文字の、こっち側をキャラクターが行くっていう風になったんだけど、それは 3D 演出。
ああ。
それは元から。多分、いい感じに改造が分かれるんでしょうね、3D で見ると。
なるほど。え、じゃあ元はちゃんと文字の向こう。
あれ？でも、そこは多分編集してないと思いますよ。
あ、じゃあ、もともとも文字のこっち側を行く、うん。あ、そうなんだ。
多分レイヤーを全部強調するっていうのか。
ああ、なるほど。じゃあそれは別にもともと、そうなんだね。
うん。
じゃあそこは 3D で見たらより良くなると。おそらく。
より、多分より。
あんまり 3D で見てる人いないと思う。
というか、セルアニメを 3D 化する意味。
で。
まあ、だから、打ち切られたんですけどね。もともと日本で公開する予定だったんで。
あれはだって誰が。
3D 版を。
ああ、そういえばあったな。
誰が得するのか。誰得っ ていう 3D 版の 2D の 3D
一時期の続編制作
の代わり
プラスリバイバル上映による儲けに似たものがありますよね。
だリバイバル上映はありがたいんだけど 2D で見たいなと思っちゃって
というか、あの美女と野獣 3D を見た人のほとんどの感想がいや美女と野獣やが映画館で見られるってやっぱりいいね。
そう3D はどうでもいい。
3D のことについては触れないっていうお約束。
ライオンキングは割と僕は良かったと思いますけどね、 3D は。
ああそうですか。じゃあ見たってこと。
見ましたよ。オープニングで泣いちゃいましたけど、
うん、劇場で見たらね、
鳥が飛び出てるで泣ける、
見れば
なぜか。
ライオンキングいいですかねって今関係ないけど。いやーそんな感じですか。
何にしろパート4ワールドを歌われると泣くんで。
本当にね、
何やっても大体いいやつになりますからね、ミトロマミト使えば。
パートしかもアンダーザシートパートオブワールドで多分そのなんていうのディズニー好きじゃない人にも多分知られてるディズニーソングの
ですね。
というかあのアカデミーの歌曲賞と作曲賞を両方取るって何ですか。
すごいねあれは。やっぱり一つの映画から二つこういう有名な曲が出るっていうのもなかなか、うん、
異常ですよね。
美女と野獣だったらやっぱあの曲名なんだっけ、美女と野獣、
うん、ビーアワーゲスト
ビーアワーゲスト、
うん、あビーアワーゲストがあるか。美女と野獣はもう特例か。
あの二つが
ライオンキングはもうあーだもんね。多分Can you feel love tonight はちょっとあんま有名じゃない気がする、
うん、
好きだけど
好きだけど
白のまたったもまあ有名かな、うん、そう考える
とサークルオブライフ
かね
ですかねやっぱり。
結局ね
結局
だそう考えるとリトルマーメイドすごい
すごいな。いやリトルマーメイドの曲ってもうレイ・ポワソンが大好きで、あのシェフ・ルイの歌う、
あそう
そうなんですよ、あれが大好きだったんですけど、あのエキスポでアラン・メンケがまさかのそれをやるっていう。え何をやってるのと思って、
うん、
なんか確かアラン・メンケがやったのがあのパート・オブ・ア・ワールド、まあ黄金、うん、全部やって間に挟まってるんで、
なぜか
なぜか挟まってるんで、なんかすっげえ違和感が、みたいな感じで。
あ、シェフの曲。
シェフの曲が挟まってて、エキスポでやってくれて、これやるかーって、うちの娘に伝えた覚えがあります。
リトルマーメイドで、変な言い方すると、リトルマーメイドで唯一なくても話が進む曲っていう。
まあ確かに。
そう。面白いけど、なんか別に、もう、みたいな。個人的には思ってたから、なるほど。
なんか海の底とか、
うん、
あのトリトの娘たちとかはやらなかったのに、レポワソンはやったっ
ていうの。お気に入りなのかな。
お気に入りなんですかね。ノリノリ作ったんですかね。
面白い曲だよね。だし別に外来クエアみたいに、
ならないんです、
やめてくれっていう曲じゃないし、うん、全然。外来クエア本当にやめてほしかったから。ノートルダムの。
あの。
ああ。
あのおちゃらけ曲が出るたびにみんなの脳裏をよぎる嫌なのか。
いやね、本当ひどいですね。
曲大丈夫か、あれになんないかっていう。
そういう類のものではなくて全然。
あれですね、ポキャで言うとラプンツェル感想スペシャルの時。
そう。
危惧された。
危惧されたね。
てかあのみんなあれを引きずりすぎてそういうのをまともに見られないっていう。
あれひどいよね、快楽。
負の遺産ですねあれはちょっと。
いやもうあれのせいでいろんなものが被害を受けてるよ、その後の
風評被害を。
さあこう伏線にもなってないというか逆伏線みたいな、なんていうのこう最終的にダメなわけだから、
おちゃらけ曲があるたびにみんな素直なここで見られないっていう大変な。
ひどいなあれ、映画の中でもダメだし映画の外に行ってもダメ
それでも悪影響を及ぼす逆だったら多分ギズモードの方がノートルダムよりも後だったら多分みんなもうレパーソンをまともな目で見られない。
そう
あの曲が始まった瞬間うわーこれ嫌な感じだって、その後話が繋がんなかった時点でこれダメだって言い出すの。
勝手ないですかね、こっちは先ですから、
うん、こっちは先ですか よかった。
リトルマーメイドのせい
で。よかった、先出しといて。
リトルマーメイドが、やっぱり、完璧だった。
完璧だった。
素晴らしいでしょ。面白いし。
あの、ぐだぐだな長編シリーズの中で、唐突にこれが出てくるっていうのが、恐ろしいですよね。
そうなんです。まあ、オリバーはそこまでで、でも、いや、気がするけど。
あの、五十何作のうちでも、かなりの上位に入るレベルで大嫌いなんだけど、あの映画。救うポイントがほぼ見つからないんだけど。
何しろ、何よりもこの4年前コルドロン作ってたってことですよ。
そうそうそう。
コルドロン。
だから、そんなのグダグダのを作ってたのが、唐突に何の前触れもなくあれを出す。
そう。リトルマーメイドな。
だって、オリバー、オリビアちゃん、コルドロン、キツネドロー、ビアンカだから。
実に、ファンをやっていて、その時代をずーっと淡々と過ごしていって、あれを閉じてみたら、死にますよね。ショック死を起こすと思う。
確かにね、ちょっと。
なんか、
死でしょ、だって。
きっかけが知りたいっていう。
ほんと何があったんですか、ね、
プリンセスと魔法の地図は、ジョン・ラスターが来て、っていう、そういうさ、なんか流れがあったけど、どうなんだろう。
ですね。
あまりに唐突すぎますね。
私ラプンツェルもね、プリンセスと魔法のキスがすごく、すごい良かった。
前触れがあったじゃないですか、あれって。
う
ん、
そうそうそう。
結局だって、ピクサーを引き継いでるわけだし。うん、何の前触れもなく、唐突に。
確かに。
これっていう。
ジョン・マスカーとロン・クレメンツが優秀なのかと思いきや、プロデューサーとして、まあ、ディレクターとして、オリビアちゃんとか作ってる。
別に、というか、外から取ってきて、すごい人を外から取ってきてこうなったならまだしも、自分ところにいた人が唐突にこうなったっていう。
そう。脚本家としてコルドロにも参加してますね、ジョン・マスカーは。
ディズニーにいた人がこれをやるっていう、
すごいね。ちょっとその頃のあれが知りたい。ちょっともしご存知の MT さんとかいたら、ご存知の MT さんとかいたら、
名指し急に
多分それぐらい前に行くとエチゴの中の人とかいいんじゃないですかね。
メゾンドエチゴに住んでる、
メゾンエチゴの中の人とかいいんじゃないですかね。
とね、聞きたいですね、その辺。あの頃はちょっとまだ生まれてないっていう。
生まれてないんだね。
生まれてない。
どうしようもない。
どうしようもないです。
仕方ない。生まれてないんだ
から。リトルマーメイド素晴らしいっていうことですね。本当になんか最初から最後まで。
どうもシネマハスラー感は全くないですけどね、これ。
まあ、独自でね。
まあそこはちょっと、だんだんこう回を重ねて成長していくと。成長物語だからね、俺も。
見守っててください。
はい。
リトルマーメイドからしかも続いたのがすごいですよね。
ね。
作品が。
続いた。
だから、何があったんだっていう。
本当に何か。そういうことね。びっくりした。続編の話。
本当に何があったんだっ
ていう。いい作品がどんどん。
ビアンカの大冒険。
ビアンカの大冒険。
その直後にあのゴールデンイーグルが入ってるっていうのがすごい現実感がある。あ、一応ちゃんと2本連続で企画が動いてて、片方のチームが突然すごく良くなったんだなっていう。
だってあの、いわゆる黄金期の中にビアンカ入ってんのかなこれ。あんまり聞かないっすよ。その、黄金期、第二の黄金期みたいなこと言われる時にね、出てくるのってやっぱりリトルマーメイド。美女と野獣、アラジン、ライオンキングってなんか一個飛ばしてんなみたいな。
あれでしょ、あの順番に思い出していこうとするとあれ一個足りないな。
あ、そうだ、ゴールデンイーグルで作ってなかったみたいな。
ゴールデンイーグルで作っとかなきゃ。
作ってなかった。
そういう意味でも素晴らしい作品で、見てない方はぜひ、うん、
いるんですかねこれ聞いてる人で。
まあでもね、自分もリトルマーメイド見たのディズニー好きになってからなんで、実は。
でも、ディズニー好きになってたら見るでしょ。
まあ見ますけど。
さすがに見ますよ。
リトルマーメイド、まあ、避けられないね、どうやっても。
避けられないですね。
まあ、あのぜひね、あの、パークとかで、パート・オブ・ユー・ワールドを散々聞いてる人が映画見ると、あ、これが元なのねと。非常に感動が増すんでね。
むしろ、リトルマーメイドを見てないのに、コルドロンとか見てる人に会いたいですね。
偶然見ちゃったかな
って。偶然にも程が。
あ、でもリトルマーメイドってテレビ放映あんまりやってない。アラジンとかでちょいちょいやるじゃないですか。うん、
ライオンキングも割とやって
る。この前、うん。
確かに、リトルマーメイドやんないな。
なんだろう。
なんでだろう。
なんでだろう。
そんなことするから DVD がなくなっちゃう。
本当になかったな、これって言
ったよね。そう考えるとやっぱりみんな見てないのかな。
そうだね。
見る術がない。
だってみ、ずっと見れられなかったもんね、自分
たち。見たいのに見れなかった。
まあ、買えば見られるんだけど。伝えに行かなきゃ見たこと思う。
いや、でも買うにもあれでしたもん。
あ、そっか。
今回やっとダイヤモンドが出たから。
あ、そっかそっか。無駄に三部作とか出ちゃって。三本組とかで。
トリロジーとか
一本にしてくんないかなみたいな。
バラ売りないっすかみたいな。
だってさあひどいよね。だって2のリターントゥーザシーってなんだよってい
ういや超名作ですよリターントゥーザシーは。
そうなの。
超名作ですよ。
だってもうこんなにもうワン否定みたいな話じゃん。
もう超名作ですよ。
あまりに昔すぎて覚えてないやん、これ。
見たくないなぁ。
お前はワンで何を学んだのかっていう超名作ですよ。
まあ、才能目で当たんない限りは見ないです。はい。
やっぱり続編スペシャルかな。